こんばんは、こんばんは、こんばんは、こんばんは。那須弥太郎です。この間もね、野菜何が好きみたいな、そんな話題になったんだよね。で、俺はさ、ナスっていう風に答えたの。そしたら、おじいちゃんですかって言われました。どうなんですか、俺。ねえ。まあ、この野菜何が好きっていう話題って、血液型何型ですかっていうね、ことぐらい、もう、大体するでしょ会った人と、野菜は何がお好きですかとは。初めてのさ、たどたどしいデートにおいても、ゆかりちゃんは何の野菜が好きですかって質問するよね、大体の男は。で、俺このナースが好きっていうさ、答えをして、小馬鹿にされたことがさ、2回ぐらいあるんだよね。2回じゃない、3回ぐらいあるんだよね。まあ、1回はこの間ね、そんな風に、ナースが好き。おじいちゃんですかって言われた。で、もう1回がね、すげえ鮮明に覚えてて、高校の時のさ、同級生と、学校帰りに中華屋に行って、じゃあお前何にするっていう風に言うから、じゃあ俺、麻婆ナスって答えたの。そしたらさ、そいつもさ、いやお前ジジイかよってすぐ言われたんだよ。注文すると同時にジジイかよっていうね、ふうに言われて、いや俺ナス好きなんだけどって言ったら、いやナスってジジイの食い物だろみたいなふうに言われたの。ナスが好きなやつって信じらんねえよみたいな、人格全否定までそいつにされてさ。でそいつはね、まあナスが嫌いなんだよね、他にね。その後に知ったのはね、めちゃくちゃそいつ偏食家なんだよ。好き嫌いがすげえ激しいやつだったの。で、そんな風にさ、ナスが好きっていう風に言われて、おじいちゃんですかとかジジイかよっていう風にね、言われることがあって、いや、確かに野菜が何が好きみたいな話題の時って、あんまりナスが好きっていう人っていないなと思って、まあ大体よくあんのはサラダ系だよね。レタスが好きですとかさ、何キャベツが好きですとかさ、なんか割と葉物系とかね、あとトマトが好きとかね、そういう感じがあるよね。たまに調子づいたやつがさ、パプリカが好きですとかさ、のたまいやがって、なんだよパプリカって、ピーマンだろピーマンね、ピーマンとかさ言うじゃん。だからあんまりナスってね、聞かないなと思って。あとダイナミックに答えるなら、ごぼうが好きって言いたいよね。ごぼうとか、ハスかなとかさ。いわゆる根野菜系ね。それが好きっていうのもあんまりいないよね。でも俺はナスの次で言うと、キュウリが好きかな。栄養価が全くないキュウリ。で、それに次いでいくっていうと、ハスが好きだね。とか、まあ、ごぼうも好きだね。いわゆる、歯ごたえがある系が好きなんだよ。だから、ホワイトアスパラガスとかさ、なんなのあれ、濡れた雑巾みたいなの食ってる感じ。ああいうものは、もう全然食った気がしない。やっぱりなんか、野菜系はね、なんかシャキッとしてる方が、まあ、いいやつもあるよ。まあ、大根とかね、煮つけたら、ね、トロッとした柔らかさが美味しいというものはあるんだけどさ。まあ、ただナスが好きっていうとさ、ことごとくね、じいちゃん扱いされる。悔しいわ。うん。ナスはね、まあ、ナスだけで語っちゃうと、あんまりすぎるので。俺ね、ナスの王様はもう水ナスだと思ってんだよ。あの水ナスを生で醤油かけて、生姜かけて食べた時の美味しさって、もうすごいもん。子供が初めてなんかコーンフレーク食べた時ぐらいの衝撃があるよ。いや、この世の中にこんなにうまいナスがあったんだっていうね。ナス限定なんだけどさ。まあ、ただ水ナスはね、シーズンがあるからね。食べれる時と食べれない時があるからさ、あれなんだけど。水ナスは、ナスの王様だね。ナスのロールスロイスだわ。 知らんけど。こんばんは。昨日、山下達郎のさんさん聞いててさ、大竹栄一のブルーバレンタインズデーが流れてきたんだよね。で、エンディングには達さんがカバーした同じ曲がね、流れてきて、まあ、バレンタインが近いからというね、ことで、まあ、毎年流れるんだよね。大竹栄一のね、この曲というものは。で、聞いてるとさ、すげえなんか鮮明に蘇ってきた記憶があって、それがさ、洋画なんだよ。世田谷区の洋画。あんまり東京に住んでいない人は洋画ってほとんどね、知らない場所だとは思うんだけども、世田谷区にさ、洋画ってあって、東名高速の入り口があるところなんだよね。あと、キヌタスタジオとかね。そういうものがあるところ。あとは一般的に言われてるのが、高級住宅街みたいに言われてるんだけど、まあ、どうなんだろう。東京に生まれて東京にもう何十年も住んでるけど、俺以前はすげえ世田谷ってすげえバカにしてたけどな。うん。田舎じゃねえかと思って。どこ行くにもさ、遠いんだよ、世田谷って。まあ、かろうじて渋谷に出るのが、ちょっと、いいぐらいなもんで。でも、田園都市線とか半蔵門か。あそこら辺がない時代ってさ、ようわからんもんね。なんか、私鉄かなんか乗らないと、街に出れないんだよ、あそこら辺って。だから、世田谷ってもう、ど田舎だよな、っていう。で、それを決定づけたのがさ、昔の世田谷の写真を見ると、普通にさ、田んぼがあるしさ、馬がいるしさ、牛がいるんだよ。もうここはどこのハイジだよと思って。アルプスの少女ハイジじゃねえかと思ってさ。だから、まああんまり世田谷って、そんなイメージがあって。で、案外ね、東京に住んでいる人って、東京知らない人多いんじゃないかな。俺、世田谷ってほとんど知らないもんね。洋画ぐらいしか知んないわ。あと、自由が丘も世田谷かな。自由が丘とかさ、もう3、4回ぐらいしか行ったことないわ。通るな、通るけど、自由が丘の駅に降りてね、なんか店に行くとか、ないもん。吉祥寺も、吉祥寺は以前取引先があったから、まあそことね、行き来はしてたにせよ、吉祥寺のいろんな飲み屋街、ハーモニカなんとかとかさ、ああいうのとかも、2、3回しか行ったことないもんね。だから、案外東京にずっと住んでる人って、都内でも行ったことがない場所ってね、結構多いと思うんだよね。まあ、そんな、世田谷にね、洋画っていう場所があるの。で、大竹栄一のさ、このブルーバレンタインズデーを聞いてると、以前その洋画にアメリカ村ってあったんだよね。本当に一角、もう200メートルとかそれぐらいに、ちょっとアメリカンテイストのアメリカのなんか映画に出てきそうなさ、セットのファミレスのちょっとおしゃれ版みたいな店がね、3店舗あったんだよね。プレストンウッドとイエスタデイとデニーズ。で、ちょっと先に行って角にマックがあって、透明の入り口の手前にスカイラークがあったの。あと弁当屋もあったんだよ。あそこら辺に。普通のさ、ホットモットとかね、オリジンみたいな、ああいうような弁当屋があったりしたんだけど、で、ちょっとね、あそこのこの一角だけね、すげえなんかね、ちょっと日本じゃないかみたいなものがね、昔はあったんだよね。すげえなんか、まあ話題にもなって、いつも混んでんだよ。いつ行ってもなんかね、1時間待ち、2時間待ちみたいな、そんな場所があって、で、言うてもさ、まあ、ファミレスのおしゃれ版だよね。いわゆるね。ちょっとこう、こじゃれたアメリカンテイストの、お店。で、俺はね、プレストンウッドは一回ぐらいしか行ったことがなくて、イエスタデイがすごい好きだったんだよね。で、洋画のそのイエスタデイはよく行ってた。で、イエスタデイにも入れない、プレストンウッドにも入れないっていうと、しょうがねえっていうことで、トイメンのデニーズにね、だいたい行くんだよね。まあ、デニーズも、 そういうようなね、ちょっとなんかアメリカのカフェみたいな、そんな佇まいの店だったりもしたから、おしゃれなんだけど、でも、まあどこにでもあるさ、デニーズのメニューだからね。で、そんなデニーズも混んでると、あの角のマックが、あの巻き組が、あのその並びにあったスカイラークでお茶を濁して帰るみたいな。そんな感じがあったんだね。で、この頃ってさ、いわゆるここら辺がなんかドライブコースだったんだよね。いい感じの流れで、いい感じになれるっていうね、ものがあって、まあ大体そのデートの時に行くんで、じゃあ、あの、洋画行くかみたいなことでね、行くの。あと友達になんか彼女ができたっていうと、じゃあとりあえずみんなで洋画行くかみたいな感じでね、まあ行ってたりしたの。で、ここね、まあ立地が最高なんだよね。いわゆる洋画だからさ、もうちょっと200メートル、300メートル走ると、あの、透明の入り口があるんだよね。そっからまあ透明に乗って、まあちょっとね、遠くまで行けるというものもあるんだけども、それ以上に俺のもう定番マル秘スポットがあったんだよ。まあ今でこそこういう風にさ、ネットがあるからね、まあ有名な場所ではあるんだけども、当時はないわけだからさ、本当に地元の人ぐらいしか知らないし、もう下町に住んでいる俺からすると、もう世田谷ってさ、もう未開の地すぎてさ、北斗の県のさ、修羅の国みたいなもんなんだよ。全然わかんないんだよ。まあ、修羅の国は、修羅の国ほどやんちゃな感じは全然ないんだけども。そんな時代にあってさ、だから、まあ、情報がないんだけど、すげえマル秘スポットがあって、それがね、富士見坂っていうのがあったの。ちょうど洋画のインターの脇をずっとドンツキまで行って、なんかごちゃごちゃごちゃごちゃ走っていくと富士見坂ってあって、なんか迷い込んでそこをたまたま知ったんだよね。そうすると、いや、道ないじゃん、みたいな。大騒ぎだよ。俺たち。道ないぞ、みたいなことになって、低速で走っていくんだよ。そうすると、富士見坂で一気に視界が広がるんだよね。空だけになるの。で、下界を見下ろせるの。要は、急坂なんだよね。だいたい65度ぐらいある。急坂。岩倉のエキスパートコースぐらいのさ、急坂、65度ぐらいあった。もう、ほぼ、直角。そんな坂があるんだよね。で、最初行った時にさ、怖えわ、怖えわ、みたいな。みんなで大騒ぎして、本当にあの、ジェットコースターのさ、急角度の坂をね、下っていく感じなんだよね。で、下町の方にはさ、ないんだよ、そういう場所って。あの、平たい、ところばっかりだからさ。高台がないから、そういう場所ってなかったりしたんだよね。だから、世田谷すげえな、みたいなことになって、それからそこがね、俺たちのマル秘スポットになったんだよね。だいたい女の子とかさ、まあデートで行くじゃん。そうすると、まあイエスタデーとかで飯食うんだよ。で、ちょっとドライブ行こうかっていうと、なんか知んねえけど、富士見坂に向かうんだよ。そうすると、10人が10人。道がないよ、道がないよ、みたいな。大体みんな言うんだよ。でさ、ブイーンってアクセル踏んじゃう。走っていくと、大体みんな泣き叫ぶ。怖すぎて。本当に道がね、突然なくなる感覚なんだよ。で、視界がバーッと広がるんだよね。だから時々、まあ後ろに後続車がいないときは、その坂のね、頂点で車を止めて、こんなにも東京の空って広いんだぜ。東京にも星がこんなに瞬いてるんだっていうね、大雨の日に言ってみるとかさ、するんだよ。そんな急座がね、だいたいあの2往復3往復ぐらいしてワーキャー言いながらさ、そこでねドキドキ感を味わうので、盛り上がっていくじゃん。面白いとか怖いとかって盛り上がったら、もうちょい車走らせるかっていうことで、まあ洋画からさ透明に乗るんだよ。そうするとね、第二のアメリカ村が現れるんだよ。それがね、横浜町だ。横浜町だにもアメリカ村があるんだよ。今でもあるんだけど、いや、あの船の形をした建物とか、お城風の建物とか、いっぱい建ってんだよ、横浜町だ。 あれこんなところにもアメリカ村があるみたいだよっつって町田で降りていくんで、でなんか分厚いねビニールのあののれんをくぐってブイーンっていうねことがあった。夢かな、うん、夢だろうなほとんど。だからね、まあこの洋画からの流れってすごい良かったんだよね。イエスタデーで飯食って富士見坂でワーキャー行ってテンション上げてブイーンって横浜町田で降りていくみたいなねことがさあった。彼女とね、もちろん彼女とそういうことをねしてたりしたんだけどさ、で大体ねそこで一泊したら次の日はまあ東名に乗ってもいいし下道でね湘南の方によく行ってたりしたんだよね。だからなんかねこの一連の流れがね大竹栄一のこの曲を聴いててさ、なんかアメリカ村ってそういえばよく行ってたなと思って思い出したりしてね、うん、まあやっぱり当時はこの車がね遊びの中心にあったような時代でもあってさ、うちの方だとあの船橋のララポートとかさ、あのカーシアターだっけ、車に乗ったまま映画を見るとかねあったんだよね。なんか車にFM ラジオのあの周波数を合わせて、そうすると映画のね音が聞こえるっていうんで、大きな駐車場に車止めてっていうさ、カーシアターみたいなものがあったんだけど、映画を見てる客なんか一人もいないよもうみんな、それこそもうみんな車でさちょめちょめしてたわ。うん、まあそんなねカーシアターがあったり、あと船橋はあれがあったんだよな、ザウルスじゃなくてザウスか、スキー場があったね。あの国内最大のスキー場があったりもして、まあ面白いものがあそこら辺はいっぱいあったりしたんだよね。まあだから車でなんか移動してそこでなんかちょっと遊ぶとかね、そういうものが案外都内近郊にもねあったなぁと思って。まあ今はどうなんだろう、ないことはもちろんないんだけど、ああいうちょっと洋画のアメリカ村みたいな感じで、あの一エリアでこうワクワクさせてくれるようなものはさ今あんまないよね。まあもちろん街ではあるよ、例えば表参道に行くとか原宿のなんだっけ竹下通りに行くとか行くとちょっとなんかねあのワクワクしたりいろんなものね思うものはあるんだけどさ、ああいうテイストの感じってあんまないよね。あのディズニーとかテーマパークの中にはあったりするさ。だからね、いやよく行ってたなって思った。あのイエスタデーってさ、あの青が散るってドラマがあってね、もう俺のもう大好きなドラマの5本のうちの1本のドラマなんだけど、あれで二谷友里恵がね、であのなんかテニスプレイヤーにやられに行っちゃうみたいなさ、それをさ石黒賢にまあ言うみたいなね、そんなシーンがあれ確かイエスタデーの駐車場かなんかだったりしたんだよね。うん、青が散るな、青が散るの話はしな、しちゃうっつったらあれだけど、しないわ、もう何度となくしたかな。あとこのバレンタインつながりで言うとさ、あれを聞いたんだよな、松任谷由実のバレンタインズレディオ、トカトカタトカトカタトカトカタトカトカタトカトカタトカトカタトカトカタトカタトカタルーンっていう、あのイントロってさ良くないか、相当なんかラジオをチューニングしているようなさ音から始まって、あのアレンジは相当いいよなって思って聞いたんだけどさ、で、あの曲はあれを思い出すんだよな、波の風だけ抱きしめてね、ちょいちょい三部作の一つで、もうこれもう私を好きにと並ぶぐらいもういいね、好きな映画だな。そういえば今年はまだ見てないね、私を好きにはね。なんかバレンタインズレディを聞いてたら波の風だけ見たくなるんだけど思いっきり夏だからさ。あとねこの波の風だけで言うと、 まあいろいろその AOR みたいなねものもあるんだけど、あの心ほどいてが恐ろしいほどにいいんだけど、本当にあの結婚式のシーンで流れたんだっけ、最後ね、あの最後というか中山美穂がね大人の人と結婚して、織田裕二がね遅れてあの結婚式に参加するシーンで、その後に何ラジオを作ったりするオタクのさ男の子と一緒にまあトンネルにね行くという、あのシーンで心ほどいてじゃなかったっけ、いいんだよね。まあ私をスキーにも波の数だけも曲がすげえ良かったな。波の数だけの方はよりこう、なんて言うんだろう、ユーミンだけではなくて、洋楽のね、当時流行っていたようなこととかさ、AOR 系の曲が流れたりもして、まあラジオの FM、DJ がね、主題になってたりもしたからね、まあバレンタインズレディオとか、心ほどいてとか、いいね。真夏のサーファーとかもあったな、あれね。ちょっと聞きたくなったりしたね。まあ毎度毎度ねバレンタインが近づくとこの辺の曲がね流れるんだけど、でも割と短絡的に流れてくるのはさ、国章さゆりのバレンタインキッスが流れるよね。それだけじゃないんだけどさ、まあ大滝栄一のブルーバレンタインズデーもいいし、ユーミンのバレンタインズレディオもいいし、改めて聞くとね、大滝栄一のブルーバレンタインズデーは、なかなかにさ、なんて言うんだろうな。どうしたってこうしたってモテない悲哀をすごい感じているんだよね。あの曲ね。なんかちょっと拗ねちゃってるようなね、感じもあったりして、いや、すげえ可愛らしい歌詞を書くんだなって。今にして思うとね、そんな印象があったりもしてね、いいね。まあ一方ユーミンのバレンタインズレディオの方はもうなんか絵画的なんだよね。いちいちその描かれているフレーズみたいなものがね、だからものすごい、なんて言うんだろう、この二つの曲の対比は、ちょっと面白い感じがするかな。なんか、ユーミンと大滝栄一って、相入れない感じがするな。この歌詞だけね、見ているとね。ユーミンはすげえなんか、絵画的で芸術的なんだけど、大滝栄一の方は、もっとなんか丸坊主の中学生感みたいな。要は中学生の男の子と有名女子大に通っている年上の女の子みたいなそんな感じがするわ。この歌詞だけ並べてね見てみるとね。だからユーミンと大滝栄一が付き合うことはないな。どう考えてもないな。ただアメリカ村に行ったらわかんないよ。イエスタで行って、富士見坂に車を走らせて、ね、横浜町田の、なんか違う大人のアメリカ村があったんかみたいなことであれば、もしかしたら、ユーミンとね、大滝栄一も付き合っていたかもしれない。ということで、今日はね、まあちょっと大滝栄一のブルーバレンタインズデーをきっかけにね、昔のまあ洋画のアメリカ村とか思い出したりしたし、まあちょっと波の数だけ抱きしめて見たくなったな、無性に。心ほどいてとかすげえ聞きたいわ、あの曲。やっぱりなんかユーミンは冬だな、サザンは夏だな、春は誰なんだろう、春って誰、春って誰だろう。いわゆるこういう 超メジャー系で言うと春って誰だろう。秋は当てはめるとしたら、あ、春はスピッツな感じかな。秋がミスチル。こんな感じ。冬でも雪深い東北の冬は中島みゆき。スキー場とか東京にかろうじて積もる雪の冬は松戸由美。竹内まりやもやっぱり春っぽいな。なんか、まあ春の歌当たってるからね、竹内まりやね。まあそんな感じがあるかな。あとはね、そうだね。あとね、あれが面白かったんだよな。高通力って言ったじゃん、関取。あの人とサンクチュアリーに出ていた、シズーチンっていう、顔に、こう、火傷みたいなね、ものがあった、強い力士の人いるじゃん。あの人が対談しているものが高通力のチャンネルにアップされてたりまして、あの二人の話が、面白かったね。シズーチっていうさ、あの人、もともと関取なんだけど、あの撮影の時に相当なんか体をね、太らせたみたいでね、大変だったっていう話をしてたね。まあやっぱり、元関取の人だったりしたんだよね。で、あの人ね、すんげえ、イケボなんだよ。めちゃくちゃ、イケボなの。あんまりドラマの中では喋らないからさ、声のね、イメージがないんだけど、すげえ喋ると、めちゃくちゃイケボ。しかも、実業家。結構飲食店やったり、なんかね、バナナジュース屋をね、やってたりするんだって。実業家でイケボで、みたいな。で、やっぱりアメリカを今は主軸にしてね、活動しているようだね。二人の対談が、面白かったなぁ。まあ、高通力って俺、あの人がね、関取の時代はすごい好きで、なんか高通力と、まあ、力がつくっていうこともあってさ、なんか長州力と、なんか重ねて、応援していたようなところがあったんだよね。なんかね、戦い方とかね、好きで。で、あの人は、部屋を持つんだけど、野球賭博かなんかでね、ああいう相撲界から追いやられてしまって、今は、うちの地元の方で、両国の方で、焼肉屋をやってたりするんだよね。で、そういう、いろいろね、八百長があるのないみたいな、マグロ話をしてたりもするし、高通力って、もうすげえギャンブル依存がすごいんだよ。で、親父さんはもうヤクザだし、みたいなね。そんな生い立ちの話もしてたりして、すごいなんか、話としては、面白かったな。なんて言うんだろう。不思議なもんでさ、ちょっとこう、すねに傷を持っている人が、ああいう風に話しているものって、なんか人間臭くて、面白いなって思ってしまう不思議さがあるんだよね。で、例えば、じゃあ一郎がいて、一郎の話も面白いんだけど、でも一郎もすごい、いろいろね、あってというものはあったにせよ、あんまりないじゃん。あんまりダーティーな部分とかって、まあないわけじゃん。だから、ああいう風に一郎が引退をして、まあそれでも一郎活動して、いろんな場面で話しているものは、それはそれとして面白いんだけど、でもやっぱりそこには、常人ではなかなか付け入る隙がないというのかな。その話の硬さというのかな。そういうものがあるなと思って。一方、高通力みたいなさ、ちょっとすねに傷を持っている人にはさ、ものすごい入り込めるような、ひびというのかな。そういうものがあって、そのひびの間からもう水がね、漏れていくような、そんな親しみやすさがあるなと思って。だからこういう高通力にしろ、田代のマーシーにしろ、ああいうちょっとすねに傷を持っている人たちの話って、 まあ当時はね、いろいろあってぶった高ではするんだけど、時間が経って、またその人たちがね、本当に今の、この時をさ、一生懸命に生きている姿を見せてくれて、ああいうふうに言葉にしたりしてるものを見ると、なんかそこにはまた違った、その人間らしい魅力に溢れる人が多いなっていうね、そんな印象を持ったりしたね。うん。高遠力は、面白いね。うん、あとね、報告としてはね、ファーストラブはもう2周しました。うん、1周目を見て、2周目はもう全部ね、あの人物の相関関係もわかってるし、ストーリーもわかってるから、だから全部のピースが重なった。うん、あのなんか、一番わかりやすいのは、例えば、あのコインランドリーでさ、寝てるじゃん。で、なんか口をね、こう動かすっていう。あれをこう真似るっていうシーンがあるんだけど、あれは一番最後の第9話か。の中で、電車であの彼女が寝ている時が大人になっても、同じようなね、寝ている時にはああいう仕草をするとか、様々なね、ピースが重なったりしてね、そのなんか、細かな発見みたいなものが、2週目は面白かったりしたね。いや、本当にあの、ドラマを見てしまうと、まあ今ね、いろいろやっている恋愛系のドラマって、どれもなんかちょっと物足りなく感じてしまうものがあるなっていうね、感じがしてしまうね。という感じかな。まああっという間に連休がね、終わってしまって、また日常に、戻るんだけども、まあ、ぼちぼち、やっていきましょう。ということで、おやすみなさい。